私にあって歩んできた道よえ、あなた方はとどめてはなりません。それを進み、全うしてきなさい。その時見る栄光は大きいと主は仰せられます。
この開拓当初から語られていた世界宣教というのは、この21世紀、この21世紀のツールを用いるとともに、宣教チームが出ていくと主は言われます。
さらに、この世界宣教における重荷のある者たちは祈り、備えをなしていきなさい。私は地の果てにまであなたとを使わせていくと主はされます。
特に主が語られていた、この旧東ヨーロッパから西ヨーロッパへと働きが、この進んでいくという事柄がこれから動いてくるので、思いのある方は備えておきなさいと主が言われます。
さらに西ヨーロッパに入ることを通して、私の計画は大きく次の段階に開かれていくと主はされます。
特にこの宣教の扉が突然という形で開いてくるので、この聖書と祈りの土台を強め、必要なリサーチをしておくようにと主が言われます。
それではガーデンズワーキングフォーマイグッド賛美いたしましょう。
テロンさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。最初に献金を感謝したいと、こういうふうに思います。私たちは献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝の時を共に持ちたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな恵みを持って私たちを祝福し、霊的な恵み、金銭的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。またすべてはあなたのものであり、すべてのものをあなたが所有し支配されていることを私たちは信じ感謝しております。その信仰の表れとしてこの10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あふれればいいのばかりの祝福を私たちに与え、さらに増し加えてくださっていることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでですね、ありえない話なんですが、私はアメリカ100回以上行ってるんですね。こんな行くようになるとは思わなかったんですけども、まあ、こう行けるとも思ってませんでしたけどもですね、その1回目の派遣の時だったんですね。グループで行ったんですけども、通訳の人が直前キャンセルしたんですね。ですから英語わからないグループで行っていいのかというふうに思いまして、祈ったら午後だったんで行ったんですね。でその時に一つ言われてたことがあって、警察官が助けとなるってこと言われてたんですね。なんだかわけがわからなかったんですね。それでアメリカに行ってですね、借りた車で動いたんですが、これは人から借りたのでですね、すごい故障するんですよね。あっちで止まり、こっちで止まり、それ祈ってくれ、改めて、ぶって、そしてですね、やっと行くと、こういうような感じだったんですね。で、そうしましたらですね、マラナソコンサートっていうね、カルバリチャペでやってるコンサートに出て、帰った時に、路上に止まっちゃって全く動かなくなったのです。どうやっても動けません。危険なアメリカの路上でね、放置されちゃったような感じだったんですね。皆さんみんなこう言うわけですよね。何かお前の罪だとかなんか言いながらですね。そして祈ってて、もうどうにもならない状況、宿舎から2時間ぐらいかかる場所ですよね。置かれてしまったんですね。 しかしね、神様は祈りを聞いてくださったんですね。警察が来た。警察のパトカーかな、来たんですね。警察が降りてきたんですね。その当時よくアメリカ知らなくて、警察は危険だっていうことだけ知ってたので、みんな手を挙げてですね、そしたら警察が笑っちゃって、何やってんだお前たちってで車が動かなくなったって言いましたらですね、こうやったんですね。なんか鍵目ありますよね。私車よく知らない。そしたら動いたのです。で、我々は何度もそんなことをやりました。それが全然動かなかったのに、警察官が来てやったら何も壊れてないっていうんですね。そして動いてね、そして無事にね、ユースイザーミッションの宿舎まで帰ってたんですね。そしてですね、そこに自動車修理場があってね、その専門家の人が修理してくださったんですね。そしたらその方は驚いちゃったんですね。なぜ驚いたのかっていうとですね、二十数箇所壊れていたって。この車がですね、動くわけがないと。で、それは興奮してね、ユースビジョンミッションでね、明かしされてました。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともに神様の働きの素晴らしさっていうことを感じるんですが、私ね、小さい時からね、気が弱かったの。まあ、そういうような状況だったんですね。で、目立ちたくなかったんですね。ところがね、目立っちゃうんですよね。一つはね、体がでっかかったんですね。で、クラスで2番目ぐらいのでっかさでね。で、名前が秋元だから、出席順番上にね、並べられたりすると、一番前になったりなんかすると、ここだけポコッと立ってるような感じで目立っちゃうんですよね。それとともにね、秋元でしょ、出席番号一番なんです。で、皆さんはね、出席番号一番の苦しみってのは知らないと思うんですね。いや、何でも最初に来るわけですよ。目立ちたくないのに。で、試験なんてひどいもんですよね。試験の、先生が持ってくるときにですね、今度は悪かったなとかこうやるわけですよね。そうするとね、見えるわけですよ、私の点数が。あ、これ隠して隠してみたいな感じでですね。そして音楽なんかね、大変なもんでしたね。それは何かというとですね、私の歌に誰も興味を持ってないのに、私一番最初に歌うでしょ。そうするとそこだけね、シーンとしてるんですよね。それでね、私はですね、余計ですね、人に対するアレルギーが出ちゃったんですね。そしてね、中学の時に先生に言われたんですよね。人前で何かっていうとね、ちゃんと喋れないのをね、ちょっとなじられちゃったんですよね。そこでね、また、傷ついちゃってですね、同時に赤面症になりましてですね、全く話せないようになったんですね。そして思ったんですね、これだったらね、この話せないってことが私の人生に大きなマイナスになるに違いないと。一体どうしたらいいだろうと。こういうふうに思ったんですね。ところがですね、イエス様を信じたんですね。癒されちゃった。まあ、どういうふうに癒されたのかっていうと、教会で明かしさせるんですね、どんどんね。で、明かしたんですが、デタラメな、もうひどい明かしなんですけど、言葉が悪いからね、上がっちゃって赤面症だから、みんながね、良かったって言ってくれるんですね。で、良かったとは全然思ってないんですが、よかったって言ってくれるから、ちょっとね、ショックが和らいだ。それでね、癒されていきましたね。だから教会、キリストの癒しとともに、教会の癒しっていうのは特別な主の手と御業があるということを思います。そうしましたらですね、献身するときに、私言ったんですね、牧師に。私、口がダメだから。だから、技術宣教師になります。まあ、宣教師になろうとしたのでですね。で、先生はね、そうだなって言ってくださったんですが、1年後にですね、こう言ったんですね。何を言ったのかというとですね、あなたの話し方は、特別な、この、あれがあると。だから、神様があなたを導いていると私は思う。とこう言われてですね、 そしてですね、どうなったのかというとですね、洗礼1ヶ月後からですね、説教をするようになったんです。で、他の人は説教しないんですね。ですからね、教会の中でぐーっとこう開かれてきたんですね。で、最終的にどうなったのかというとね、いろんなところで説教する説教者になったんですが、一番多かったのはですね、1000万人のブラジルのテレビ伝道で説教した時です。カメラがね、こっちとこっちがあって、それを動くカメラがあってですね。そして話してる時にですね、こっちに対して話してね、こっちに対して話してね、こっちを落として話してね。そしてですね、自由に会ってる自分を見てね、びっくりいたしました。で、神の力と解放の技っていうのはね、非常に強く働いてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで、コロゴスペルが4月29日に行われますが、その映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
日本で生まれたゴスペルがある。心に光を、心に愛を、心にゴスペルを。ここから始まるジョイニング編。
この前の心ゴスペルは良かったな。僕もあんな風にステージでみんなで歌えたらな。
え？なら歌えばいいじゃん。
無理だよ。
だからできるんだって。ほら、次の心ゴスペルからは誰でも参加できるみんなで歌おうプロジェクト。ステップ1、準備。まず撮影に必要なものを準備しましょう。イヤホン、音源を流すデバイス、撮影するスマホの3つが必要です。音源を流すデバイスは撮影するスマホとは別で用意してください。イヤホンをつなぐのは音源を流す方のデバイスです。ステップ2、撮影。準備ができたら早速撮影開始。録画を始めて、みんなで歌おう特設サイトに載っている見本動画を流し、音に合わせて歌ってください。歌う範囲と歌詞は特設サイトに載っています。撮影するとき、スマホは必ず横向きでお願いします。それと大事なことが一つ、撮影本番はマスクを取り、皆さんが歌う表情を見せてくださいね。ステップ3、投稿。録画したデータをギガファイルでアップロードします。 URL をみんなで歌おう特設サイトの投稿フォームから送信します。以上で投稿完了です。
お、できた。簡単だな。
でしょ、心ゴスペル楽しみだね。あなたも一緒に歌いませんか？
リモートワークは面白いですね。どうぞ重荷を持っている方いらっしゃってください。それと賛美の働きっていうのはですね、特別な聖霊の導きがあるので、これからね、思わぬことからが起こってきます。どういうふうにね、主がその働きを進めるか期待し進めてみてください。いろんな方々を連れてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでいくつかの証の映像をやりますので、ね、見ておいてください。間違いなくないですね。お父さんのやつ。はい。
を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから。
もうこの憎しみっていうのはもう一生取れないだろうっていうふうに思ってましたですね。家庭内暴力がありまして、それでその、まあ、母親とかがですねすごく暴力振るわれたりとか、私もあったりとかっていう状況がずっと続きましてですね、結局母親はまあそれでそれが原因で離婚することになったんですけどですね、離婚して実家に帰ってもですね、父親がどんどんどんどんこう追っかけてきてですね、いろんなところにこう私たちが逃げていくところに追っかけてきまして、それで暴力振るわれたりとか結構あったんですよね。それで23の時東京に出てきた時に私はですね、まあ、先ほどの話は沖縄での話ですから、まあ、東京に出てきてですね、電話をしょっちゅうかかってきてですね、教会に行きなさいと、もうまあいいよというふうにですね、言ってしまいまして、イエス様を信じた時にですね、何かこう、あなたは許されたんだからあなたも許さなければならないという言葉があるんですよね。でそこがすごく気になってですね、すごくこう気になったんですよね。これは何だろうって思った時に父親のことがすごく浮かんできたんですよね。で私はその時 もう殺してやりたいと思ってた時期もありましたから、絶対無理だなと、父親許すって考えた時に無理だなっていうように思ったんですよね。それで結婚することになった時に、まあ、父親のことが浮かびましてですね、でそれで祈りましたらですね、まず私が父親を憎んでいたってことを悔い改めるようにっていうですね、すごくこう思いがうわーって湧いてきたんですよね。けどでも私はこの憎しみを持ってたっていうことはあなたの前には罪ですから、イエス様このことはごめんなさい、許してくださいっていうふうに祈りまして、それとですね、でもその父親をちょっと許すことは私の力では無理ですっていうふうに祈りました。そうしましたら、それは私に委ねなさいというようなこう思いが来まして、あ、これは本当にこう神様からなんだろうな、こういう思いが来たっていうのは神様がそういう思いを与えてくださっていたんだなっていうことをこう分かりましたけれども、じゃあ分かりました、あなたの力によって許すことができますようにっていうことを祈りましたら、私の弟から連絡がありまして、今実は父親が東京で仕事をしていると、時間を取っていつでも会えるけれどもどうするっていうふうにですね、何か連絡が来てですね、と思いましてですね、これは本当に神様、何かされようとしてるんじゃないかと思いましてですね、それで分かった、じゃあちょっと会うからっていうふうにですね、それまですごく拒絶してたんですけども、会うからっていうふうに言いまして、それで父親と会うことになってですね、私もちょっと不思議だったんですけど、今まで抱いていたような憎しみが一切こう取れてるのに気づいたんですよね。それでですね、その時に父親と会った時に父親がまず先に言ってきたんですよね、私にですね、あ、悪かった、許してくれってことを言ってきたんですよね。それで私もいやいや、こちらこそね、いろいろこう迷惑かけてごめんねって言って謝ることができて、まさに神様がですね導いていたシチュエーションだったんだなということを思ってですね、父は泣いて謝ってきたんですよね、私ですね。で本当に心からの和解がですねその時になされてですね、本当に父親でも心から和解することができて、で私は今こういう状況で結婚するんだよというふうに話しまして、父親に、私も本当にそういうシチュエーションになるなんて思ってなかったですけどね、父親をですね結婚式に招待することができてですね、 父親もこの私でいいのに言っていいのかいっていうふうに聞いてきてですね、いやもう全然問題ないからって言ってですね、父親はもうあの結婚式に来ることになり、それでですね、私は今クリスチャンでこういうふうにいろいろ奉仕してるけれども、その教会に一度でいいから来てみないかいっていうふうにですね、父親を誘うことができてですね、そして礼拝にもですね父親が来てくれたんですよね。一生その心の底に閉じ込めておかなきゃいけない事柄だなというふうに思ってたんですが、でもその一切そこで解放を受けちゃって、本当に神様の祝福っていうのはたくさんいろんなところでこっちの考えをちょっと超えるなっていうことをですね改めて思わされた時でしたね。
涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから、一人じゃないから、
和解のことを感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、映像を見たらね、不良っぽいマジキナ君が出てきましたけど、昔不良だったんですよね。それと、映画見ててもう一個意外だったのは、細いマジキナ君が出てきて、ね、お父さん、洗礼を受けたんじゃないかな。まだ信じたのは信じたね。で、あと洗礼ですね。はい、感謝したいと思います。それと、はじめくんの、癒しの証がありますので、それを見ていきたい。
きっかけは夫がふるさとの友人と電話で話をしている時でした。その時友人が私たち家族についてずっと誤解をしていたことを29年ぶりに話してくれました。それは長男はじめのことでした。今から3年前に私たちはふるさとで礎の石孤児院のチャリティーゴスペルコンサートを行いました。その友人にコンサートの案内をしました。そして息子もゴスペルチームの一員として歌うことを伝えました。すると友人は息子が歌うことが信じられなかったようでした。なぜなら息子はこの時まで障害を持っていると思われていたのです。思い起こせば話をするとき、家族のみんなは元気ですか?と友人はいつも聞いてきました。夫は、はい、みんな元気です。とだけ答えていました。友人は息子のことを聞くのを少しためらっているようでした。それで26年間、息子のことには触れず、その挨拶だけを交わしてきました。友人がためらったその事情とは。今から29年前、息子は個人病院で生まれました。お産は非常に難産でした。息子は首にへその緒が三重に巻きつかれていたために、無理やり引っ張り出されるというありさまでした。そのために、鎖骨と肋骨が骨折し、仮死状態で生まれてきました。チアノーゼが出て、全身蒼白でした。レントゲンに映った息子の肺の中は、羊水で水浸し状態でした。 すぐに ICU の保育器に運ばれ治療しました。肺に入った羊水を出すことは非常に困難でした。そしてついに医者から宣告されました。手は尽くしました。あとはお子さんの生命力次第ですが、今晩が山場です。しか生きたとしても植物人間です。夫は頭の中が真っ白になりました。私は何も知らされずにいたのですが、泣かない息子を見たとき、ただごとではないと思い、すぐに教会に電話をかけ、助かるようにとのお祈りをお願いしました。教会の人たちは徹夜で祈ってくださいました。私自身も、息子に命を与えてください、と必死で祈り続けました。そして夜が明けました。バタバタと騒々しく、看護婦さんが病室に入ってきました。お子さんは助かりました。保育器のシーツがびっしょり濡れていて、肺に入っていた羊水が全部吐き出されていました。よかったですね。と、興奮しながら話してくれました。私は嬉しさのあまり、看護婦さんの手を握り、神様、本当にありがとうございました、と言って抱き合って泣きました。それから退院する時が来ました。私は医者に聞きたいことがありました。それは、息子が助かったのは奇跡かどうかということでした。すると医者は、奇跡というのは言えませんが、奇跡的です。と言ってくれました。その時本当に神様は生きておられると確信しました。私は心から神様に感謝しました。そして帰り際に、息子さんは何か生きる使命があるのでしょうねと医者が言ってくださった言葉がとても印象的でした。しかし友人はぐったりしている私と集中治療室にいる息子の最悪の状態を見たので、その後の経過を聞くに聞けなかったそうです。夫も話すことなく26年が経ちました。ですから息子に障害が残り、それがきっかけで夫はクリスチャンになり牧師になったと思ったそうです。3年前ふるさとで歌っている息子を見て誤解が解けた友人は大変喜んでくださり、地元の新聞社に連絡してくださいました。あくる日の新聞にはカラーで大きくチャリティーコンサートの記事が載っていました。聖書に、すべてのことを益としてくださるという言葉があります。当時夫はクリスチャンではありませんでしたが、息子の癒しがきっかけとなり、4ヶ月後、教会に行くようになり、現在牧師をしています。奇跡を経験した息子は、ギフツというゴスペルグループで、永遠の愛を伝えるために、日本各地や海外に出て行って歌っています。神様、本当に、ありがとう。
一つの命が生まれる前からあなたの
スの命が命は
見たときにね、ちょっと思ったんですが、個人的なことなんですが、まさかチビのヨハネ君、ベニ君、フーちゃんが出てくると思わない。まあ小さい子はみんな一緒に育ってますからね、面白いなと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思います。はい、それでですね、賛美曲集が決まったんですよね。で、1位になったのがですね、なんて言ったんだっけ、国籍は天にあると。これが1位にこうなりました。で、その1位になったその曲のね、私もそれ1位にしたんですけど、理由はですね、この言葉が、語りかけられてきたからです。それは何かっていうとですね、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に私は全てを損と思っています。私はキリストの上に全てを失いましたが、それらは地理アクタだと考えます。この御言葉はね、語りかけられてきたんですね。で、皆さんも人生を送っている中で、貴重なことの損失とかね、これがこうあればよかったのにこうならなかったとか、ああなればよかったのにそうではなかったとかっていう、そういう体験をね、こう持っておられると思うんですね。で、私も持っているわけですよね。で、その時にですね、意識的にですね、地理アクタなんて思ってないわけですよ。ですね。まだ信仰が最初の頃はね、そっちの方が価値があっ ったりすると思ってる場合もあるわけですね。でもですね、この中で一つ明確にチリアクタって言ってるんですね。で、これは何を言ってるのかっていうとですね、人生においてそういうことがあったことは素晴らしいことだけど、それはですね、本当に価値のあることではないっていうことを言ってるんですね。そうしますとね、その中で我々は苦しんだりね、傷んだりね、嘆いたりするんですが、それは価値がないことですよって言ってるわけですよね。じゃあ何が価値があるのかっていうとですね、キリストを知ることのゆえの素晴らしさってこう言ってるわけです。ここに価値があると。ここに意味がある。ポイントがあると。だから、我々がですね、人生の中で、ああ、どうしてこれを失ってしまったり、どうしてこうならなかったり、どうしてああだったんだろうと思うことに関してですね、知り合くなる。価値がないのですね。そして私たちは本当に価値のあるものをですね、失ってるわけではないと。それはどこにあるかというとですね、キリストのうちにある。神のうちにある。神の手の中のうちにあるということをね、それをですね、語りかけられた。ですね。で、クリスチャン生活が進んでいく中で、神の真理っていうのは、具体的な形で我々の前に表されていきますからね。そうするとね、我々も変えられていく中でね、実に真に価値のあるものを神様が与えてくださったとともに、それに向かっての大きな歩みをしているってことをね、主が語ってくださることはね、大きな喜びですし、それがまたクリスチャン生活の醍醐味でもあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに働き、さらにあなたの御業をなし、ご栄光を表してください。何かの失敗を引きずっている方がいらっしゃいますが、主はですね、そこから目を離し、主の導くことに目を留めなさいと言っておられます。そこに真実があり、それに従うとき全てが益となるとともに、本格的な主の祝福、最善の祝福が現れます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へこと、皆様、表してください。何かこう、どうして神様はこういうものも与えず、こういうものも与えず、こういうものも与えずというようにちょっと文句を言っている方がいらっしゃるんですが、それはですね、価値のあることではありません。価値のあること、主の言葉、主の恵みに目を留め、主の御心に目を留めていきなさい。その中で主は栄光を表されると主はされます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。守護神の豊かな御働きを表してください。この祈りが途中で止まってしまっているので、そのことの深い意味と深い恵みをよく分かってない方がいらっしゃいます。サイン威厳で祈りを強めていく中で、私はそれを開いていこう。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって水、お一人お一人の体と精神から病の癒され。イエス・キリストの御名によって水、お一人お一人の体と精神から病の癒され。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。耳がちょっと遠くなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。腰と足が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へ行って、お一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様はお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお出しください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。北海道聖会がありますのでお祈りください。豊橋が土曜日にあります。集会の時間がちょっと変更します。 GLTV が17時から、第7礼拝が17時45分から19時45分まであります。水曜祈祷会が18時30分、土曜日の夜の礼拝が18時30分からですね。どうぞ気をつけていらっしゃってください。間違いないように、はい。4月29日、心ゴスペルが行われます。いろんな人たちを連れていらっしゃってください。白馬キャンプは7月19日から22日の予定です。どうぞ皆さんいらっしゃってください。4月24日土曜日6時半よりゴスペルの集いが街道で行われます。感謝の戦地は15時半、礼拝後に各種クラスがあります。それと、なんか5月からイスラエルがツアーを受け入れるっていう、そういうことになったようですね。で、ただ、ワクチン受けてないというのはダメみたい。ワクチン受けてないとなんか1週間か2週間どっか隔離されちゃうみたい。で、一応こちらの方としてはね、行くっていう形で行きます。ただし、どうなるかわからないので、10月の終わりから11月までの間に、その予定で行くというような形で、予定を立てます。ただしどうなるかわからないと。だから申し込む人はそのつもりで、また申し込む人はなんかいろいろな規定が出てくると思うので、ワクチンとかいろいろ出てくるので、それを対応しないとダメですね、ということです。海外選挙ある人もね、ワクチン受けてないとダメかもしれない、はい、ということです。はい、よろしく。
あ、ゴスペルの集いのお知らせです。4月24日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いが行われます。皆様いらしてください。オンラインまたアーカイブでもご覧になれます。雲の間にある虹出版から月刊誌雲の間にある虹5月号が発売されました。お持ちくださいますようにお願いいたします。心ゴスペルが近づいています。楽しみ。でもみんなで歌おうプロジェクト動画があんまり届いていないみたい。ピーンチ。みんなの力を貸してください。動画をぜひ送ってください。ガッドイズラブ。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。